どうも、難波主催、今年の年賀状に使えた写真、1位獲得のユーザーでございます。まあ、俺、これね、毎回言ってくんですけども、これから。皆さん、唐突なんですけれども、特定ってしたことありますか？まあ、普通、特定って聞くとやっぱりあんまりいいイメージがないと思うんですよ。なんかこう、ネット上とかで炎上した人を、インスタとかツイッターを調べて、住所とか、それから、学校とか特定するみたいなっていうのがまあ悪い特定だと思うんですけど、私、ユーシスはですね、ちょっと昨日特定気味のことをしちゃいまして、決して悪いじゃないんですけど、何かっていうとですね、まあ昨日1月8日、泊まりに行ってきたわけなんですけれども、早く着きすぎちゃって、学校終わったままそのまま行って、3時ぐらい着いたんですけど、まあ3時開場ですと。んで、意外とって言っちゃあれですけども、結構混んでて、想像以上にね、入場口が。ザックのサイン会いけるかなぐらいに思ってたんですけども、まあ、まずグッズ買うだけでもすごい列だし、入場までもすごい列だな、みたいな。これはちょっとなかなか入れんなーなんて、思っていたんですね。で、まあこう、いろいろツイッターを見たり、してたわけなんですけれども、その時に、ちょっとこれ話が許可もらったんで、まあ、名前を伏せますけれども、まあ、とあるか、とは、昨日大体ノアがビッグマッチの時にやる、ハッシュタグで、例えば昨日だったらプロレスの力ってつぶやいて、アベマとかフォローしてると、まあ、フリー背景が届く、振り、作った背景が届くってのあるじゃないですか。まあ、あれをやってるときに、やっぱこう、もし打つのめんどくさいんで、やっぱ画像をね、と共にツイートしたんですけど、自分の持ってる。その中で今モメンタム来てるナンバーさんのですね、ピンポンパン体操踊るやつを、まあ、皆さんこんな感じで盛り上がってるんですよねっていうツイートしたらですね、まあ、名前ちょっと伏せますけど、とある方がですね、引用リツイートで、私がナンバーさんのご自宅いただきまして、で、表情がいいってまあ返信するわけですよ。そしたら、こういう表情もいいですよねっていう、とある、ツーショットなんだけど、ナンバーさんだけ切り抜かれた画像がね、こうパンって貼られてて、で、こういう表情もいいですよねってなってて、あれ、これ見たことあんなーと思って。で、ちょっとまあ、違ったらあれだなっていうのを葛藤しつつ、まあ、こういう表情もですよねっていうのを、12時、あ、14時59分にもらいまして、6分で、特定するというですね、ちょっとやばいね、感じを出してしまいましたけれども、横にいるのが坂崎ゆかちゃんの、14時59分に、こういう画像もいいですねっていうふうに言われて、そうなんですよ。で、これもしかして横にいるのは坂崎ゆかちゃんじゃないでしょうかって15時5分に言うっていうですね、6分で特定して、元の画像は坂崎ゆかちゃんのツーショットなのがよくわかりましたねってことで、はい。ちゃっかり特定しちゃいましたよということで、ね、ちょっと、ね、やめときましょう。これ以上は。はい。ね、わきまえていこうと思いますけれども。で、ガタスニュースは、ね、皆さんもね、特定はね、あんまり、ね、しないようにしましょう。はい。マジで僕の場合は無意識で、はい、なっちゃったんですけども。パッて出てきたんですけどね。はい。はい、ということで、ガタスニュースは、第148回の今回は、行ってまいりました。1.8。新日本プロレス VS ノア、レッスルキングダムシックスティーン横浜アリーナ、ご飯炊きましたね。横浜アリーナ大会の、レビュー行こうと思います。ということで始めていきましょう。届けたニュースは、プロレス活躍5年の吉橋、郷野正幸、土井浩二、黒潮イケメン二郎、伊藤真希、立花聖吾、難波小百合、浮野藤諏訪が、ゆるく、時には熱く、プロレスを語るポッドキャストです。レスラーとのパブや裏情報はなので、足からず。ということで、第148回、始めていきましょう。 ということで、行ってきました。3時ぐらいに今着きまして、まあ、3回無理だなってことで、まあ、事前からですね、こう、約束してたですね、久々に、ミュータディさんと会うことができまして、いつ以来だ、あれは、6月の、サイバーフェスでちょっと話したぐらいだったんで、その前に会ったのも2月で、この、日本武道館、ノアの日本武道館の終わりにすごく軽く話して終わっちゃったんで、ゆっくりですね、お話しすることができまして。やっぱこう、初めてじゃないですけど、初めてと言っていいほどこう、会うということでですね、レッスル1の紙袋に、この間バモスさんに行った時に買ったアンディ・ユーのキーホルダー、ちゃんとビタディさんへって入れてもらったやつ、と、フェロモンズの DVD、と、あれ、まあ、ここら辺の有名なお菓子をですね、結構すぐ売り切れちゃうお菓子を、プレゼントいたしまして。で、たまたまその場にサナリンさんもいてですね。3人で、いろいろお話しするというのがありました。で、対抗戦のこと言ってたんですけども、結局全日本プロレスのパンフレットの紙の質が悪いっていうね、とこに落ち着きました。はい。あれ、ほんとどうにかしてほしいですね。全日本のやつって安い。まあ、1000円で、まあ、他のとこに比べたらって気はするんです。まあ、新日がね、1500円で高いっていうのはあるんですけど、あるとは言いながらもですね、明らかに他の団体よりも、紙のこの質がですね、まあ、よろしくない。ですよね。そこで経費削減しなきゃねっていう、結論に至りました。はい。はい。まあ、という感じで、そういう会話も、まあ、ほんと、3、何、2、3、20分ぐらい立ち話をさせていただきました。はい。本当にありがとうございましたということで、ちょっとまた今度ね、じっくり、ね、お願いしますということで、まあ、そういう感じなんですけども、まあ、席着きまして、ちょうど、席、まだその、あって、席ちょっと、まあ、いい席だったんですけども、アリーナ B 席ということで、まあ、見やすいところではありましたね。はい。で、まあ、席着いた頃に第01試合が始まってるという感じで、感じでした。第01試合、藤田康生 VS 矢野康隆です。こちら10分、時間切れ引き分けとなりました。まあ、勝敗だけで言ったら予想通りではあったんですけれども、まあ、矢野のフライングオイルアタックも入れましたし、藤田のこの逆エビ行こうとするのを矢野が、藤田のこの足首を掴んでね、行かせないようにするっていうところも、まあ、キャリアの差が出たかなという感じがするので、藤田は、どうだろうな。どっちが勝ちきれなかったっていうか、矢野は悔しいのかなと。矢野はキャリア上なわけですから、まあ、勝たなきゃいけなかったっすよね。はい。まあ、ただ、試合後もこう、バシバシやったりっていう感じで、第01試合。まあ、本戦じゃないとはいえ、第1試合としては、まあ、対抗戦っぽく感じる試合だったなと思います。はい。ファンぐらいね、対抗戦ってこういうふうに打ち出してますから、個人的には、僕はやっぱバチバチしてほしいっていう。はい、そうですね。サイトにも一応1.8横浜アリーナで、S キングダム6イン、横浜アリーナが開催され、新日本プレス VS ノアの全面対抗戦を繰り広げたとなってますので、まあ、全面対抗戦っていうのとしたら、第01試合は、第01試合としてもそうですし、対抗戦初戦ということでも素晴らしかったなと思います。なんですけども、という感じで、第02試合、12時10分一本勝負、キング谷、モハメドヨネ、斎藤明俊、VS、天山広義、小島聡、永田裕二です。こちらは12分16秒、ラリアットからの片指固めで、小島聡がキング谷に勝利しました。はい、ここまでは一応予想通りにいってたかな、という感じなんですけれども、まあ、やっぱここの最大の注目ポイントって、まあ、いろんな方、アスリートとしてはあれですけど、ヨネの、エルボーじゃないですか。ね、やっぱり、エルボーのそのどんぐらい固く入れてるかで、やっぱ、尋常じゃなく固く入れるじゃないですか、あの人。どんだけ固く入れてるかで、まあ、それがわかるというか、この対抗戦における打撃のその硬さ、打撃のエグさがわかるかなっていうところだったんですけれども、まあ、ここで見たときは、まあ、7、6、7、8割ぐらいだったかなと。思ったより悪くなかったし、思ったより消したと思うんですけど、もっと っと本当はあるよねっていう感じ、ちょっと抑えてたのかなーっていう感じがします。で、まあちょっとこれもいろいろ賛否分かれそうなところなんですけれども、まあ、やっぱ新日の会場ってやっぱ拍手問題っていうのがあると思うんですよ。で、僕、まあ、それこそ若手がこう、グラウンドやってる時に、無理やり拍手させ、立たせようとするとか、それから、なんですか、打撃にね、こう、チョップとかエルボー、蹴りに、こう、拍手をこう、こうね、どうやらカテプロさん、あれで言う、太鼓の殺人式とか、っていうところが、やっぱ新日の特徴だと思うんですよ。良くも悪くもね。で、まあ、今回は一応新日、レッスルキングダムで新日の興行っていうのもありますし、まあ、しょうがないなと思ってはいたんですけども、まあまあ、ヨネのね、時に、拍手がこう入りまして、すごい聞きづらかったというか、まあ、エルボーのことを聞きに来てる身からしたら、あーんってなっちゃいましたね。で、自分の、一個前のとこにいたですね、おじさんがですね、いいんですよ。新日ファンで、一応新日ファンだと思うんですけど、新日ファンで、新日の選手の技には全部拍手して、で、ノアの人にはこう、ブーイングをね、手でして、で、勝ったらすごい喜んでっていうのはいいんですけど、拍手気になっちゃうっていう。目の前でその、本当に、太鼓の達人式とはよく言ったものでですね、こう、うまく合わせるように、こうやるんで、それは気になっちゃったってなりましたね。はい、だから本当はここは、それこそ長田と米とかね、そこら辺のこう、下りを見たかったんですけども、なかなか見れずと。いう感じでしたね。うん。見れずっていうか、集中できなかったかなと。で、最後はまあ、予想通りというかね、キングタニン、一応キングなんですけど、やられてしまうということで、なんかこう、まあ、どうなんですかね。キングタニン、ヨネ、アキトシも、まあ、対抗戦なら、別にファンキーエクスプレスじゃなくてもいいんじゃないのでは、正直思っちゃいました。まあ、それがね、トータルクリプスじゃなくて、だその、なんていうのかな。まあ、ペロスベルマルデハポンとか、マルフジとかが、ドームのね、乱入した時にこう、ファンに向けて、ピース、するのが、どうなん、良い悪いみたいなのが、あったと、思うんですけど、まあ、それに近いかな、っていう、感じがしてですね。本当の対抗戦だったら、ノアのプライド見せてほしい。というのが正直なところで、うん、新日もそうですけどね。なこの後にX にも繋がってくるんですけど、やっぱもっとバシバシしてほしいなっていう。じゃやっぱちょっとタニー、ヨネ、アキトシが出てきた時点で、まあキャラを貫くといったらそれまでなんですけど、どうなんっていうね。まあ対抗戦というだ大ゼロ1試合は対抗戦でしたけど、大ゼロ2試合は交流戦だったかなと思います。はい。という感じで終わりまして、じゃあちょっと本戦の前にトイレ行っとこうと思って、男子トイレ並んだらですね、めちゃめちゃ混んでて、まあ、トイレの、男性用のタッチでやるやつが4つしかなかったっていうのがあるんですけど、めちゃめちゃ混んでて、普通ってやっぱ女子トイレの方が混むじゃないですか。まあ、トイレ少ないとなんのかもしれないけど、今回に関しては、まあ、プジョー氏もいたと思うんですけども、男の人も多かったのかなと思いました。はい。で、まあ、こんなもんかという感じで、第1試合を迎えたわけなんですけども、事件起こりましたね。第1試合、原田大輔、大原はじめ、稲村大輝、稲村義樹、岡田金也 VS、石井智弘、後藤博樹、吉橋田口隆介、マスターワトです。はい。こっちの、ノア軍の方は、稲村のとこに、小峠が入れば、小峠が入った後、大原はじめとも誰かが入れば、11月の旅行部の時もね、こんなチームができてましたよね。で、その時に僕は、稲葉がジュニアに混じってて、あれこれ、稲葉ジュニア転校するなと思っちゃったってなかったんですけど、で、一応4人、5人とも、 ノアのね、T シャツ着てきましたね。ノアの、ロゴの、ロゴ T ですね。まあ、あれは良かったと思います。こう、一致団結というかね、あれぐらいじゃないですか、本当に対抗戦っぽくなったのは。で、対する、新日本プレスは、女のコスチュームに入ってきまして、和とがコールされて、田口がコールされて、石井がコールされて、吉橋コートという順番でしたね。はい。で、この時に稲葉がですね、めちゃめちゃいい目をしていて、石井とか、後藤とか吉橋とかを、こう、ぐっとね、睨みつけていたんですよ。特に後藤にね、対して睨みつけていました。で、ちょっと、稲葉、今日いい感じなのかなっていうところで、先発がなんと、吉橋と、後藤と稲葉でした。はい。まあ、一応、対抗戦としては第3試合目とはいえですね、本戦第1試合の、ペーパービューが、こっから始まるんですけど、ペーパービューの、その初戦の先発をですね、まあ、後藤はまだしも、稲葉が、勝手出る。というか、稲葉に任せるっていうのは、これは、稲葉めっちゃ、こう、信用されてんじゃないのと。信用されてきてんじゃないのかなと思いました。で、いきなりですね、稲葉と後藤のエルボー合戦展開していきまして、もう、こんなやってくれるの？こんなやってくれるの？ってずっとね、興奮してました。で、稲葉がキャノンボールになったのをかわされたりとか、それから吉橋と後藤組の、まあ、ボム車の連携、こう、後ろタック倒されてそこにザンマイナーのやられたりとかっていう感じでですね、稲葉がめっちゃ、最初、まあ捕まる感じで、うわぁ、稲葉、行ってる、吉橋行ってると思うんですけど、まあ、吉沢で上的に期待してて、吉橋と稲葉の絡みはそこまで実際なかったんですけど、まあ、後藤とね、まず先発で出てきて、で、後藤に結構いいエルボーを食らわして、で、まあ、稲葉タッチして、まあ、原田と田口やったりとか、大原と、和と、岡田健也と吉橋とか、いう感じでですね、田口のドラゴンリングインを原田がこう倒すとか、入ってきた瞬間倒すとかのヒップアタックをこう、サラナがよくやるね、スルーするとかっていうシーンもあったんですけど、あれもいらんねえんじゃねえのっていう、本当に交流戦なんだな、とは思っちゃいます。あそこだけ。はい。ちょっとね、そういうとこいらねえんじゃねえの、というふうに思ってしまいましたね、僕はね。で、ただ、この試合そんな悪いとこがいっぱいあったわけじゃなくて、やっぱ、皆さんが期待していた石井と稲村という絡みがありました。はい。もう、こう、ショルダータックルでぶつかり合って、ブレインバスターで投げ合って、稲村が屈伸式ブレインバスター、これをね、成功させた時には、かなりドッとね、こう湧いてましたね。はい。あれは気持ちよかったですね。バキっぷりがね。はい。で、3位、稲村、終盤、ちょっと PPV 買ってないんで、覚えてないんですけど、吉橋か、あとそう、稲葉が、後藤をですね、フライングショルダータックルでぶっ倒して、で、場外に落として、場外に稲葉のプランチャっていうのをきっかけに、誰からだ？稲葉の後、ワトかな？原田がこう、ワトを、あとはこう、ロープ行ってトペ、こう、ロープ行ってトリニジュアルとしたところを途中でこう、カットして、ロープに振ったんですけど、そのまま走っていって、ね、田口も三角飛びプランチャして、大原はじめも、あれなんて言うんだ？コーナーからの、まあ、クロスボディを送る、やっていくという感じで、結構いっぱい出まして、場外に。で、そこであれか、石井と稲村がこうぶつかり合って、で、稲村が、石井とだった、石井と後藤か、石井と石橋か。顔を、2人ともラリッとぶっ倒すっていうね、くだりがありました。あれ良かったですね。で、最後は吉橋が、まあ、チョップ見せましたけども、そんな大技見せずに吉橋が、逆エビ固めで、勝利するということで、11分42秒、逆エビ固めで吉橋が岡田金也に勝利しました。はい。で、試合後も石井と稲村が激しくヒートアップということで。はい。で、まあ、よく考えてみたらというかね、吉橋と稲葉っていう、その、吉沢ラジオ的な激アツ展開は、ほんの数秒だったとはいえ、稲葉が先発で、稲葉がいいエルボーして、 稲葉アプランチャーを皮切りにいろんな空中サポートやってて、最後吉橋が決めて、横浜アリーナに鳴り響く吉橋のテーマ、こんな吉沢向けの試合じゃないかと、いうとこなんですよ、マジで。こんなにいい試合あるっていうぐらいですね、こう、いいところをこう、取ってくれたかなと、本当に田口いらなかったなって思います。はい。なんなら、まあ、岡田金也もね、いい蹴り出してたんですけど、まあ、なんなら、石井、後藤、吉橋と、原田、稲葉、稲村とかでも良かったのかなと思いますね。はい、やっぱ10人いるとね、この中で皆さん大変だし、あとは、やっぱそのプラン、三角、あとはやっぱトルニー状ぐらいしかなかったかなっていうのが現状ですしね。はい。で、やっぱ一応稲葉のね、本当に、自分が稲葉勝ってぐらい稲葉大輝で調べるんですけど、ノアの大会に持って。今回はね、評判良かったですね。はい。やっぱこんだけ評判いいといいなと思うし、今はマジで乗れます、稲葉に。何回も言ってますけど、最近。稲葉に乗れるし、稲葉をマジで、今までやっぱ応援するときにちょっとなんだろうな、まあ、ネタじゃないけど、恥ずかさというかそういうのもあったんですけど、今はそんなのなしにね、本当に押せます。で、稲葉、実は、新日本プロレスと関係あったんじゃないのっていうのがですね、判明しました、対抗戦後に。どうやら、小松洋平とですね、こう、ロックアップした写真が発掘されまして、しかも新日道場の中でね、どういう関係かわかんないですけど、なんかあったっぽいですね。だからここにね、体格に和とじゃなくて洋がいたら、とかも考えちゃいますよね。で、バックスコメント見ました。稲葉のことに触れてる人は一人もいませんでした。はい。後藤はね、大原はじめとなんか、LA の時に、なんかかかりがたみたいなのを言ってたくらいで、後藤は稲葉のことを振り向く、稲葉は後藤のことを振り向かせることができなかったのかなと。まあでもあんだけやってればいいなと思うんですけどね。で、逆にですね、石井は、稲村、お前とはまたやる気がするよってことですね。ぐっとくるね。あれ？これやってくれんの？って、期待せざるを得ない、バックスコメントだと思います。はい。ただ、マジでこの稲葉が先発で出て、で、いいエルボーを食らわしてっていうところは、で、プランチャーっていうところは、結構稲葉に時間取っててくれたんで、正直、ベストモメンタム候補かなと思います。はい。今んところベストモメンタムは、1.3の前日、候補は1.3前日の、大森北斗の、大森北斗と本田が一緒に入場してきて、大森北斗の頭をグッてどけて入場する本田隆起っていうのと、1.4の当初の、ま、時期会っていうのですね。っていうところに並んでくるぐらい、稲葉の固めのエルボーからのプランチャーっていうのはね、あったと思います。はい。いい試合でした。はい。第2試合。だから本当にここでね、対抗戦っぽいなっていうのは感じましたね。はい。第2試合30分一本勝負、ショー VS 小峠敦です。ここでのやっぱ僕はね、ノア側で言ってたんですけど、やっぱ疑問としては、どっちなのかなっていうところで。まあ何かって言ったら、新日本ではめっちゃ評判悪いハウスオブトーチャーが、対抗戦となって、新日にこう勝ちをもたらした場合、どういう反応になるのかと。湧くのか、それとも、ブーイングなのか。例えばこの後、塩崎とイーヴィルのマッチアップもありますけど、その時に、イーヴィルが勝って、新日ファン、まあ、今回の大会、正直新日ファンが8割か9割占めたと思います。ノアファンっていうのは、まあ、グッズをつけてる人は本当に少なかったし、拍手、やっぱその、拍手とか、こう、なんていうのかな、観戦の態度も含めて、新日ファンが圧倒的に多かったなという感じはするので、なんだろうな。で、なんか新日の興行なんですね。新日の興行にどんぐらい、新日興行なんだから、イーブルの勝利にどうなるのかなっていうのを、こう、注目で見てました。で、まあ、なんか、一番微妙な空気になってたかなと思います。はい。マジで。ショーは、いいヒールプレー出したと思うんですよ。 猫峠はそれに理不尽にやられるっていう姿も似合うし、いいとは思うんですけど、すぐ小峠にちょっと攻撃されたら、ああ、やばいやばいやばいとか言ったりとか、あとはこうレフェリーバンプさせられたに、宮脇潤、ズンタをね、こうリングの中に入れて、ノアは、見てみて、反則して反則してるって言ったりとか、で、それでこうレフェリーを、ま、気を紛らしてる隙に、まあ、スパナ、トーチャツールスパナ、なんだっけ、あれ。トーチャツールで、まあ、バーンって言って勝つっていうね。はい、感じだったんですけれども。まあ、微妙な空気になってましたね。だからこれも正直対抗戦感は感じ、ここは対抗戦感は感じなかったかなと思います。はい。それで演歌賞っていうね。はい、バックスとかも良かったですね。ノアはひどいな。2対1で来んのか。つって。で、確かに、この日は、ショー、来なかったですから、誰も。まあまあまあ、ちょっとごめんですけどね。はい。で、1.4、1.5、1.8 と、峠を越えました。小さな峠をなっていうね、小峠を示してですね、ファインプレイを見せておりました。はい。そんな感じです。ここで、ん?ってなってましたね。空気としては。第3試合、タックマッチ、早田、吉岡正樹、VS、石森対峙、ゲドは8分59秒、ヘデックからの体固めで、早田がゲドに勝利しました。早田が、吉岡が、序盤、こう、ゲドさんのインサイド枠に捕まる展開が、主に続きまして。まだその中でも、ゼロ戦キックとか、やっぱ吉岡のスピードっていうのは強調されてたし、まあもう、すごい活躍していっちゃいますけど、終盤、シザースキック、パンパンってやつですね。から、それから、クニコスペシャル、ケブラータっていうのは見せていたので、まあ、吉岡の良さ出てたかなと思うんですけれども、いや、吉岡とゲドーなんていう。吉岡と石森が見たいのに、そこは、まあ、あんまやってくれなくて。で、ちょっとこの試合見て思ったのは、あれなんかちょっと噛み合ってなくねっていうので、石森、技名がわかんないですけど、スワンダイブで、こう、股を相手にぶつけるやつあるじゃないですか。あの時に吉岡がちょっと位置を見せてですね、こう、石森がこう落ちてる時に、なんかぐちゃんってなってましたね。はい。でもね、吉岡、この日試合で言ったら、正直石森の人はそんな感じなかったし、この日試合の中で、まあ、ある意味一番目立ったのは吉岡かなと。最後の早田の、ヘデックも、やっぱ、みんな期待してた、ゲドーさんのそのヘデック受け?やっぱ期待値上がるじゃないですか、ゲドーさんなんで。なんですけれども、倒立受けしないっていうですね、なんとも微妙な感じで受けるということで、と、なりましたね。はい。だこの試合もやっぱりヒールなんで、っていうね。はい。これも対抗戦感は感じなかったかなと。思います。対抗戦感はどうなんか感じなかったですけどね。うん、ただ、バックスコメントが切なかったですね。ちょっと今、ですね、石森のコメントです。ノアの人とノアに出てる人は違う。今日やった奴らは後者。まあ、要するに石森と、石森からしたら、吉岡と早田っていうのは、まあ、ノアに出てる人だと。ノア感は感じない。どうせなら、本物のノアの人とやりたかった。これは、どういうことなんですかね。うん。いろんなこう都合でやらせてもらえなかったのか、まあ、やらせてもらえなかったのか、やらせてもらえなかったのかなっていう感じしますよね。うん。ちょっと切ないというか、切ないというかね、どうなのっていう、はい、感じですね。はい。もったいないなっていう。やっぱゲドーに捕まる人としてはもったいなくないっていうね。こういう感じですね。吉岡をこう織り込むチャンスだと思うんですけどね。どうだろうな。吉岡響いてんのかなっていうね。はい、まあ、スピードは出してたんでよかったと思います。シザースキックの脇っぷりね。はい。前半戦だと、そう、脇っぷりで言うと第1試合の吉橋が逆指で勝った時が結構空いてましたね。やっぱ、本戦初戦ということで、ここ、で、しかも、やられ役がワトと田口、それから、おかきんっていう、どっちが負けるか分かんないってところで、おかきん、吉橋が勝った、逆指で勝ったっていうところで、ドッと置いてましたね。はい。 で、この、な、吉田君のシザースキックもかなり置いてました。まあ、この後にめっちゃ爆心があるんですけど。ビトディさんもツイートしたんですけど、吉岡のシザースキックで湧くっていうのはやっぱね、気持ちもわかりますよね。やっぱ勝手なね、二分ですけど、まあ、レッスルワン、まあ、2018年からしてみたら、ね、そこまでレッスルワンにね、なんていうの、古参じゃないですけど、まあ、ナンバーさんの違い方は古参で言っちゃいましたけど、古参じゃないけど、やっぱこう、まあ、これは別にノアのファンもそうだと思うんですけど、やっぱ自分たちの選手が、この大舞台で、やっぱ、あんま見ないであろう、新日本プロレスファンにどう見られるのかっていうのはすごい緊張しますよね。真空ジェシカが M1 出た時に僕が感じたのと一緒ですね。という感じです。第4試合、タッグマッチ、エルデスペラード同期 VS 傭兵のサワロンガイです。9分9秒、ピンチェロからの耐え固めでエルデスペラードがのサワロンガイに勝利しました。はい、ということで、一応ペロスの関わりあるとかいうところもありつつですけれども、論外のね、テーマ。がね、聞けたのは良かったと思います。やっぱ横浜リーナの7日がかっこよかったですね。はい。だからやっぱ論外という人は、人としては絶対ダメなことしてると思うんですけど、ああいうセンスはいいですね。で、まあ、この試合は、傭兵と論外が、まあ、両方ヒールですけど、特にヒールということで、同期をこう、うまくかく乱していくと。こう、バーンって倒して、コーナーポストにこう、急所をバッて当てるのやってましたね。結構スピードが良かったですね。はい。っていうのありつつ、傭兵のドロップキック2発3発決まって、これも結構湧いてましたね。はい。で、傭兵がトッペ発射した後、同期が、まあ、いつもの通りラッケブラータをやったんですけど、あんま値が良くなくて。てか、なんだろう、その飛距離が表に出なくて短くて、この傭兵とか論外とかが結構手前に行ったんですけど、それでもうまく当たんなくて、で、そういう時って大体みんな当てられた振りっていうか当たった振りするじゃないですか。なんですけど、それをせずにですね、論外は、あれ？みたいな顔してですね、あれ？あれ？で、みたいな感じで、その後、多分あれ同期に、まあまあ頑張れ頑張れっていう感じをですね、出してて、まあこう、格上というわけじゃないのかもしれないですけど、ちょっとまあ、君とレベルが違うよっていう感じを出してたもんね、良かったと思います。あれ、グッときましたね。やっぱあそこみんな大体ごまかすじゃないですか。とか、あとは、デスペと同期でね、あ、デスペと傭兵でね、この股間をね、触り合うっていうね、なんか試合後にやったりとか、ありましたね。で、まあ、最後は9分9秒ピンチャルコということで、ここまで見ると、第4試合まで見ると、一応チャンピオンチーム、王者が色が勝ってるのかなという感じになっておりますね。はい、第1だと、吉橋こと、第2だと、翔、第3は、早田、第4はデスペと、感じですね。はい。という感じでした。まあ、対抗戦感は正直なかったですけど、ネクストを期待するって意味では、第3試合よりは期待が持てたかなと思います。第5試合です。6人タッグマッチ、太一、鈴木、ミオル、坂道、のく、バーサス、杉浦、隆、桜庭、和志、X です。まず、杉浦と桜庭が入場してきまして、合体テーマね、あれいいっすよね。で、そこで、あれ、これ、最後の入場ってことは、このパターン、どっから見たなと思ったの？エムズの時の、エムズじゃないか、杉浦軍の時の藤原組長、後楽園のね、あれ、なんじゃね？とか思って、期待したら、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん かっていう。で、これまたね、その前のおじさんが、矢野出てきて、湧いてやるポートしてましたね。はい。うん、矢野かーっていう。対抗戦艦ねえなーっていうね。まあ、百歩譲って、矢野が裏切る、寝返ってるっていう意味ではまだ対抗戦として成立するかもしれないんですけど、ヘラヘラをそこに持ち込むじゃないですか、あの人は。X だっていいじゃないって自分で言ってましたけど。ってなる やっぱその、ヘラヘラ持ち込まれるとこっちも対抗でやめてくださいっていう。なんで、この試合はマジで入ってきませんでした。いや、邪魔だなぁと思ってずっと見てましたね。奥にさんの世話回ってきたんですけど、高を削って、太一実対杉浦佐子でよかったじゃんっていう。その通りだなと思いますね。だから正直、なんか実と鈴木浦もやり合ってましたけど入ってこないし、太一佐子と入ってこない。まず僕は高いいることが反対だったんですけど、それに加えやろうっていう。なんなんっていうね。いやー、これはないね。ありえないと思います。ひどいっすね。まあだから、これ見て思ったのは、まあ、ノア参戦経験あるのは知ってますよ。東京国際マラソンで終わった、走り終わったおさまノアの大会に出たとかいうのも知ってますけど、まあじゃあ、みんな納得してんのというか、いいのそれでっていうね。ありますし、まあ、こういう感じで、なんだろう、補欠だったのかなと。ノア側でも新日側でも出れる人っつったら、まあ、矢野、そのキャラ的にも考えて矢野しかないのかなと。だから矢野は最初から対戦かといなかったのかなというふうに思います。だからそういう意味ではいい補欠ですよね。試合は入ってきてません。第6試合です。塩崎郷、正木民也バス、キングオブダークネスイービル、ディクトン、5番9分53秒、5番ラリアットからの片読みがためで、塩崎郷がディクトン5に勝利しました。塩崎郷、コスチューム、それか入場曲っていうのが、横浜アリーナという大会場に映える。かっこよかった。それと同じぐらいイーブの曲も響いてましたね。で、塩崎がこう序盤、ヒール殺法で捕まったりして、で、試合終盤、裕次郎と翔入ってくるんですけど、それをすべて北宮が一人でね、だから稲葉とか本体が来るのかなと思ったんですけど、そんな心配はなしということで、まあ、俺だけで十分だと思って、北宮が、翔と裕次郎、それから東郷にスピアでこう全員排除して、イービルを韓国固めしてる横で、塩崎号が5番のレッドで一戦ということで勝利しました。まあ、一応塩崎のチョップっていうところが、まあ、この試合キーだと思ったんで、思うんですけれども、いや、まあ、悪くはなかったと思うんですけど、やっぱ、東郷さん服着てたし、イービルもちょっとこう、胸がまあ見えてるっちゃ見えてるけど、もうちょい見えた方がいいかなっていう気がするんで、もっと、やっぱ服脱がさなきゃねっていうね、感じですね。ただ、めちゃめちゃ しっかりとしたね、感じ若者ということで、まあ、面白かったんじゃないかと思います。ただ、もうちょっとピンチ欲しかったですね、ノア側に。やっぱ、だから、父さんじゃダメだったんじゃないかなっていう、裕次郎でよかったんじゃないって思います。逆にここで裕次郎出てこないのは、新日が裕次郎をやられ役にしたくないからっていうのを考えると、実は熱いのかなとか思ったりしますけどね。別に裕次郎ファンじゃないんであれですけどね。ということで、第7試合ですね。第7試合、ザックセイバージュニア、金丸吉野 VS 丸藤波長岡吉成です。こちら15分20秒、知らないからの大固めで、丸藤が金丸に勝利しました。ザックをガーノして関係、それからバックストコメントでも出ました。ザックはね、ザック曰く、この自分のキャリアの中でノアにいた時っていうのは、一番大事な時で、で、小川さんっていうのは、レスラーとしてだけじゃなくて、人としても優れてる人で、もし、彼のことを、センスないとか、言う人がいるとしたら、それはバカだ。という感じのことを言ってましたね。熱いですね。で、ザクは、丸藤に関しては、もっとやるんじゃねえのと。まあ、箱舟の天才、その名の通りだね。もう一回やんない？みたいなことを言ってましたね。まあ、ノア提供試合というかね、本当にノアしかいない試合だったと思うんですけど、正直ちょっとトイレ行っちゃったんで、見なかったですね。ただ、金丸のね、ウイスキー仕込みからの丸藤のトラスキックで全部出すっていう流れは見事でした。小川さんの腰のテーピングが気になりましたね。まあ、ザックと小川のやっぱテクニックのとか見てられたというか、いいものだったんで、 ぜひね、もう富士コブラ上がってますから、まだ聞けてないんですけど、そちらをぜひお聞きくださいということで、はい。という感じですね。はい。じゃ、まだ、足で言うなら、丸富士もっとバチバチのとこでも見たかったのかなというかね、はい、気もします。はい、ということで来ました。第8試合、ダブルメインイベント1、60分一本勝負、武士、高橋宏文、真田、内藤哲也、高木慎吾 VS、アレハ、忠相、曽山名部、剣王、中島勝彦です。こちらはですね、まあ戦前から高木にはそこまで興味ないのが、剣混合勢でですね、内藤ですね、中島は内藤。で、剣王もまあ内藤と高木って感じで。で、それはやっぱ、まあ、口に出してなかったんですけども、まあ、サラナからは、ソヤの名前が出ていて。で、まあ、ヒロムは、覇王ということで、覇王がいないんですね。そこがどう左右するかなってところなんですけども、まず、金剛を入場してきまして、金剛は、どの曲で来るのかなと。それ、視線もし流れると踏んでですね、やっぱ、横割りっていうでかいところで聞きたかったんで、トイレをですね、その前の第7試合で行っちゃったというのがありましたね。ね、失礼モーション流れて、おっと思ったんですけど、それ一気に全員入場してきて、あれ中島テーマに切り替えないのっていう、そこの驚きはありましたね。はい、まあ、こっちは、一応剣王の失礼モーションで入場してきて、で、ロスインゴは得意のですね、一人ずつ入場ですよ。武士の、お前がし、流れて、サナダ流れて、ヒロム流れて、ナイト流れて、高木流れてナイトかなっていう感じで、金剛がまずポージングして、で、ナイトラルスイングが入ってきて、花道のところで5人横に並んで、で、これサナリーさんがツイートしたんですけど、それに対抗してね、そっちの方向いて金剛が、金剛のポージングしてれば、本当に生涯プロレス史に残る、絵になってるんじゃないかなと。本当にその南の方からこううまく取れば、金剛ポーズ越しのロスイングっていうのがね、見えたのかなと思うので、いやー確かにそれね見たかったなと思います。はい、マジでちょっとなんかどうにかしらサーネさんなんか入り込めないのかなっていう提案できないのかなと思いますね。中にね、マジでちょっと言われれば言われるほど見たくなるなっていう、はい、思います。で、試合としてもてっきり、まあ、高木内藤と、剣王中島で、サランとソヤ、ヒロムとタダスケ、武士とアレハかなと思ったんですけど、先発が、アレハとヒロムで始まって。で、ただアレハのトペ、フェイク、あれをやったら、ヒロムが場外にいる覇王に行っちゃうっていうね。なんかアレハ的には、まあ、あそこは、ヒロムを振り向かせなきゃいけないんじゃねえのとは思っちゃいましたね。はい。で、ちょっとマッチアップの順番、メモし忘れたんで覚えてないんですけれども、まあ、とにかく、ちょっとやるたび、そうだね、中島と内藤のとこにありまして、まあ、内藤服脱がなかったんですけど、こう、内藤の横寝そぼりポーズを、中島をこう対抗してやって、それで、こう、合図で、内藤、横になってる内藤を混合勢が全員踏み、ゾンビングするっていうのがあったりとか、あそこら辺はマジで対抗戦っぽかったですね。はい。やっぱね、クラブ上でやっぱ、私も花があるのと、コスチュームもかっこいいとは言ってないんですけども、まあ、花があっちゃいますよね。うん、で、内藤、高木と、まあ、中島、それから内藤と剣王っていうところが多かったかなと思うんですけれども、サナとソヤがぶつかりました。ここはやっぱ、会場もちょっとは湧いてましたね。ああ、そう。負けて言ったら、こう、内藤の入場やばかったっすね。拍手の量がえげつなくて、あれ？え？こんな枠ってぐらい湧いてましたね。内藤人気の高さを、改めて痛感させていただきました。はい。矢野より湧いてましたね。はい。に、そうすね、戻りますけども、まあ、剣王と内藤やり合って、で、高木と中島やり合ってるとこで、やっぱいいのがあったのが、高木のこの、パンピングボンバーを蹴りで受け止める。蹴りでこう、パーンって。受けるっていうのがありましたね。で、この試合に関しては、内藤高木、まあ、武士が特に狙われてましたけど、中島の蹴りが、まあまあしっかり入れてたんじゃねっていう、入れて OK だったのかなっていう感じですね。はい。そこまで弱くは感じなかったです。はい。 で、終盤、アレハがトペで場外や、行って、武士が、トペ、アレハがトペコンで武士がトペ水師だっていう感じで分断させて、最後は、高木が忠相との、やり合いになりまして、忠相が一回、ね、次男の慣れってぶっ倒すんですけど、そこはマジでガッツポーズしたんですけど、会場で。なんですけども、最後はラストボスドラゴンで、からの片身固めで26分33秒。ということで終わってしまいました。はい。一言言うなら、ノーガード締めてましたから、悔しい。これが一番です。はい。ただ、すごい個人的な話なんですけど、まずアレハとソヤが日本、横浜アリーナっていう会場にいるっていうのも聞きやすいですし、セミで、アレハに関しては、てっきり武士とは当てられると思っていたので、ヒロモンとやってくれるのも嬉しかったし、真田とソヤっていうね、とこもあって。で、真田をぶっこのキベレマスターで盛り上げるっていう、ソヤの上手いとこも出ていて、よかったですね。あとは、よかったのは、忠相があの武士の T シャツを引きちぎるっていうね。いいぞ、思ってやれって思いましたね。で、これサナリさんとかとも話したんですけど、その会場に武士のコスプレってめっちゃいないですか？めっちゃいるんですよ。やっぱいるから、こっちも、悪口言いづらくなるっていう、そのあるあるをね、言わせていただきました。という感じですね。はい。どうだろうな。一応、アルハも、最後の最後はヒロムに捕まってたりしたらよかったと思います。はい。ただ、もっとやれますよね。うん。剣王が、そこから目立たなかったかなという印象です。やっぱ中島と内藤っていうところが軸で、でそこにアレハと最後高木っていうのがあったりとか、で、サナツっていうのがあったんで、ちょっと剣王が、毎日目立ちきれてなかったかなと思います。はい。でね、最後、試合後は、武士とか路線後全員がいそうのグータッチ求めてきて、剣王にね、剣王が倒れちゃってて。で、それでもバカにしたかのように、高木が真ん中にいるんで、高木が剣王のポーズ、グーを前に突き出すポーズからの、忠相のポーズっていうね。その感じで言うと、あれですね。これは本当に個人、なんのかな。試合内容でもないんですけど、アレハのことを忠相が、アレハ、アレハ、アレハやって言うじゃないですか。あれを高木やってくれたらよかったですね。はい。いや、よかったんじゃね？という、ここに関しては、ちゃんとした対抗戦になったかなと思います。ただ、勝てなかったのはきついですね、今後。ちょっとやっぱ今後全力で応援してたんで、悔しいです。はい。マジで。オリコンのね、ポーターじゃないので、いい試合だったとはいえ、マジで悔しいです。はい。なんで武士にいる方に負けなきゃいけんってね。武士を超えてけ、あれは。っていうね、思います。はい。よかったと思います、でも。で、第9試合、ダブルメメント2。奈良橋宏、岡田和親 VS、清宮海斗、武藤敬司は24分34秒、レイメーカーからの片指固めで、岡田和親が清宮海斗に勝利しました。はい。藤子ブラを聞いてください。ということで、あんまりこれね、薄いこと言ってもらえなんで、あれですけども、言うとすれば、清宮来たされてるなっていうね。はい。やっぱ、あんだけ出たがりのはずの武藤が、もしかしたらただ昨日コンディションがめちゃめちゃ悪かっただけかもしれないですけど、清宮にあんだけ譲って、清宮やっぱ一番輝いてたし、最後もね、清宮が岡田と絡むっていうところで、正直岡田の、圧勝ではないですけど、完勝だったと思います。正直、危ないとは慣れてなかったと思いますね。だって岡田勝つって思ってたもん、ずっと。もっと岡田、やばいかもっていうシーンが生み出せなかったのはあれかなと思いますけど、だってまだ、26とかでしょ、興味は。っていうのを考えたら、こっからさ、ねえ、どんだけあるのっていう。ねえ。はい。思います。 はい。武藤と岡田のね、この遭遇、フラッシングで僕買ってました。で、今日のインスタライブで痛かったって言ってましたね。はい。っていうところとか、あとやっぱ岡田のね、こう場外に清宮落として、調子乗ってんじゃねえぞ、早く上がってこいよって言ったりとか、で、まあ、試合後は、こう、武藤の肩を借りると見せかけ、実は武藤が肩を借りてたっていうのね、スコさんが写真あげてましたけども、それで帰ってって、清宮がバックステコムとで泣いちゃって、で、武藤が泣くなと。まだ、お前26じゃないかと。これからなんだから。俺なんか、涙枯れて出ねえよっていうね。さっと自分のものに持っていく武藤がさすがだなと思います。はい。ほんとすごくないですか、そこ。ねえ。はい。まあ、本当にこの試合に関してはいろんなテクニックとかあったと思うんで、そちらぜひね、ちょっとまだ聞けてないですけど、藤井プロの評判かなり良いので、ぜひ聞いてください。はい。もうね、斬新です。宣伝するっていうね。という感じでした。全体的に、で、ここも負けてしまったということで、ノアの4勝6敗1分けということで、負け越しです。いや、まあ、勝ち越しじゃないと思ってましたけど、引き分けようなんないかっていう。さすがですね。ノアに勝たせてくれないですね。で、よく見たら、第1試合とセミメイン。重要なところは、セネジが勝ってるっていう。間のね、どうでもいいところだけ、ノアが、勝ってるっていうね。い。いや、さすがっすね、セネジ。勝てっすね。はい。という感じっすね。はい。対抗戦としては物足りないですよ。でも交流戦なら良かった。あとはまあやっぱ何回も言いますけど、稲葉があんだけ良かったのはいいし、まあ吉岡もあんだけ抱えてたし、アレハもトップで出てましたし、それのね、ぶっこなきブレーンバスターも出ていたので、あとは高木のデスバレーやっていたので良かったなと思います。はい。そんな感じですかね。第5とメイン以外はしっかり喋ったかなという。特に第一は、他のどのポッドキャストにも負けてない熱を。まあ、ちょっと石井と稲村のことやったらですけど、まあ、稲葉、石原しずきポッドキャスターとしてはね、この朝は負けてないと思うので、はい。という感じですね。はい。で、お客さんがですね、7000人、これ完売ということで、2010年の5月25日も新日本プロレス横浜アリーナ大会やってまして、石井、いぶしのネバー、それから、IWGP ナンバーワンコンテンダー、IWGP タッグナンバーワンコンテンダーマッチということで、棚橋、真壁対柴田、後藤っていうのがあったりとか、スペシンでファレと内藤、それから、飯塚鈴木軍に入った日とか、でメインで AJ と岡田の IWGP 戦っていう感じで、まあ結構いいカードだったんですけども、まあ、その時が7800人。で、やっぱ、レスラーから見ると、あれ2014年の予感もアリーナより入ってんじゃないのって言ってましたね。まあ人数的には入ってはいないんですけど、まあ、2010年の頃ってそりゃ、フルハウス入れられる時なんだから、フルハウスで入れられる時の7000人と、今の7000人？全然違うじゃないですか。まあだから、勝ってんのかな。まあ、伸びたのかなと思いますね。という感じですね。はい。いや、ちょっと今見たんですけど、あれですね。内藤岡田の IWGP 戦は2月の国会期待で行われるっぽいですね。はい。新日50周年、なかなかカードをうまく切ってきますね。はい。だから今年はもしかしたら、こういう感じで対抗戦的な、こう、いろんなことするかもしれないんですけど、まあ、基本的に、のは、新日が勝ち越すっていう、まあ、トラスの商売じゃないですけど、それやんのかな、とは思いますね。はい。まあ、それでも、全日と絡んでくるのは OK だし、芦野と岡田の遭遇見たいっすね。はい。期待です。はい。という感じです。もう55分になっちゃうんでね、やめちゃいたいと思いますけども、皆様どうでしたか？はい。まあ、ペーパービューかホロではないと思いますよ。まあ、1週間待てば配信されるんで、そちらをぜひ待っていただければなと思います。まだ見てないよっていう方はですね、ぜひ本当大事な稲葉に注目していただきたいなと思います。はい。 という感じで終わっていきましょう。届け方のニュースは、では、リスナー皆様からのご意見、ご感想、ご質問募集しています。それでは、ツイッター、ジュースは、アットマーク、コーナーマサイキ、タイボールのリプや DM のようにお願いいたします。また、ハッシュタグ、ヨシスワラジオのつぶやきも、じゃんじゃん募集しますので、そちらもぜひ、よろしく、お願いいたします。ということで、終わっていきましょう。届け方のニュースは、148回の今回は、55分、20秒ぐらいで、試合、終了です。以上、ナンバ主催、今年の年賀状に使った写真、第1位獲得の吉沢でした。ありがとうございました。あ、すいません。めっちゃしょうもないこと言い忘れたんですけど、まあ、新日側、まあ、4敗しかしてないんですけども、負けた人を見るとね、ゲド、東郷、金丸、タカ、全員ね、生え抜きじゃないっていうね。はい、まあ、生え抜きじゃない人がジョーバーやってるってそれなんですけど、うん、そういうとこに新日の意地を感じますね。はい。ありがとうございました。あ、以上、ナンバ主催、今年の年賀状に使われた新第1位のお医者様でした。これね、今度から会場で会う人に いっぱいいっぱい言っていこうと思います。はい、ということで以上、ナンバ主催、今年の年賀状に使われた写真第1位獲得の印象でした。ありがとうございました。